ベオンラディオ、
皆様おはようございます。現在時刻は朝の6時10分です。珍しい、日にちは3月22日の祝日、春分の日ですね。ちょっと珍しくこんな時間に、ラジオを撮ってみよう、バイオレディを撮ってみようと思い立ち、録音を開始しました。リバイルです。今日はなんでラジオをやってみようかなと思ったのは、春分の日ってのは別に関係ないんですけど、人間とは、一人なのかということをテーマに話してみたくなって、バイオンレイディオを立ち上げてみました。私は、1967年昭和42年の、12月の29日という恐ろしい年末恐ろしく年末の時期に、北海道札幌市の病院で生まれた、菊池という姓の、を受けて、佐藤という母親との間で生まれましたね、という経緯経歴ですけど、そして人間として年齢は54になります。ここの地球に生まれて54年と失礼しました。朝早くてまだなんか鼻水とか出るで、アセンションっていうこともあって、一つで、大きなテーマとして考えて、アセンションをテーマにしてしまうと、テーマが壮大、あまりにも壮大っていうことがある、あまりにも壮大で大きすぎるテーマに届くには、一歩一歩こう、じゃあ現状周りを見渡してどうなのかというところに一歩一歩下がっていって、そこに到達するまでのプロセスとは一体何なのかっていうところを追っかけていくのが、物事を到達するということの筋道かなと思います。で、人間私というのは一人なのかといったことをちょっとテーマにして語ってみたいなと思うんですよ。というのは、僕は不食者断食者という立場に、令和に入るおそらく1ヶ月ぐらい前からそういう立場に立ったんですけど、じゃあ何も食べないかって言ったら、食事がしたいなと思う時はしますね。今月3月だけど、3月に入ってから一度松屋で朝定を食いましたね。2月はっていうと、2月か。2月は食べてない。1月も食べてない。去年の12月は2回ぐらい多分食べたのかな。松屋の、何だったかな、カレーかなんかを食べたかもしれない。とにかく、不食というスタンスですね。 まあ、全ての断食者不食者はそうですけど、まあ、定期的にこう食べるってことをほぼしない。僕食べてるけど、なんだっけ、焼きそばとか、夜ね。あとはピーナッツ、チョコレート。食べてます。たまにアイスクリーム。まあ甘いもの好きなんですよ。それで、それ以外はって言ったら、まあ朝昼は食べない。コーヒーを飲みます。でも、半分も、缶の半分も飲まないですね。まあそう、喉は乾かんし、お腹はもう減らないんですよ。まあでも、令和の、最初からやってるわけだから、今年って令和、3年でしたっけ ?4 年でしたっけ?まあみんなだから4年近く、こういう生活を続けてます。まあその、自分のサイト、ベルベット、この、ベルベットアーキテクト。しっかり、あとは、最初のうちは YouTube ってまともなもんだと思ってたんで、YouTube に普通に上げてみたんですけど、まあちょっとわけわかんない事件、404ノットファウンド事件というのがありまして、自分としては、まあ普通のというかね、YouTube ブームみたいなもの、ヒカルさんやらラファエルさんやらヒカキンとか、そんなのある前の YouTube ってどんなものだったかってことをざっくり言うと、まあまあまあまあ、インターネット開始当初っていうのは、要するにまあ、短い動画を皆さんで上げてみてくださいっていうことを YouTube、歌ってても日本向けの表示も少なかった。完全にアメリカのサイトで、まあアメリカ人っていうのはね、陽気で積極的でっていうのは、まあステレオタイプのイメージだけど、そういう近所で何したかにしたみたいなことといたずらをしたみたいな、人を笑わせるための映像だったり、あとは延々テレビドラマを録画したものとかを上げたりとか、アメリカ人はしていましたね。アメリカ人というか西洋人は。で、我々日本人はって ほぼ利用者はいなくって、で、日本人が利用するっていうのは、その、暇つぶしに録画したテレビドラマとかを、いや、いろんなものをアップロードして、まあ、それを見るみたいな感じでしたよね。2000年ぐらいはね。で、ただ、そんなサイトも作ったんだと僕は思っていて、1900年代から2000年にかけて僕、まあまあ、大体インターネットのこの創世期ですけど、僕はもう、自分のホームページを作る、自分の音楽を配信したいっていうことを中心にしか考えてなかったんで、動画サイトとかそういうものは全く興味がなかったんですよね。それでまあ、ただまあ、面白す、そういうアプローチってのも面白いのかな、とも思ったし、そんな金儲けができるとかそういうようなことって、まるでなかったっていうかね、そんな雰囲気だったから、まあ、ただ登録して、で、その、なんだっけな、やたらと YouTube で稼げるとかって言い出し始めるちょっと前ぐらいに、まあ、高尾山にこう、登った記録なんかを、ただまあ、暇つぶしで上げたりしてましたね。ところがまあ、それがだから、商売になったり、お金儲けになったりとかするっていう具合に変わっていって、何それと、冷ややかな目では見てたんですよね。それでまあ、相変わらず、まあ断食とかをやって面白いから、自分の YouTube チャンネルに上げてみたけど、全然再生数が上がらないんですよ。 4とか5とかあれそう、それでああちょっとその作り方が雑だから良くないから見てもらえないのかなと思っていろいろ音を凝ったりとか映像を凝ったりとかしてあげても再生は伸びない、何なんだろうと思って、ある時インターネットカフェかなんかに行って、あ自分のサイトの出来はどうかなと思って YouTube の自分のチャンネルを見てみたんですよ。まあ今は違いますよ、でもその時それ何年くらい 3、4年前、そしたら自分のチャンネルが404 not found ってなってたんですよ。404 not found っていうのはまあないと、そんなチャンネルは存在しないみたいなことになってて、なんじゃこりゃと思ったら、まあ要するにツイッターもそうだけど、フォロワー数を減らしたりとか、発言を見えなくさせようとするシャドーバンっていうのがあるんですけども、ありえないことをこういう人たちは YouTube にしても Twitter にしてもそういうことをやるんだなというのを知ってバカバカしくなった。ショックとか悲しいとか悔しいとかっていうよりはバカバカしいが完全に勝ってしまって、まあ結局それでもともとは僕は、インターネット始まった当初は自分の、ホームページを作るってことが目的だったんで、まあ、結局はレンタルサーバーといってですね、IP アドレスを持ってるお金持ちさんがいっぱいサーバーコンピューターを持ってて、その場所を貸してくれてる、あ、IP と場所か。を貸してくれてるそのレンタルサーバーというものがありますから、それを利用して今、この、ベルベットアーキテクトオーグオーガニゼーションオーグですね、これを立ち上げた次第なんですよ。はい。それで結局そこでこうなんじゃないですか、ああなんじゃないですかっていうことを提供すると同時に自分の音楽を聴いてもらおうとか、より良い音楽を作っていこうとか、あとはこういう情報があるけどなんで世の中に出ないのかななんていうことを自分のベルベットアーキテクトに、掲載してます。そしてこのバイロンレイディオっていうのもまあ一つのそういう表現形態なんですけどね。で話がちょっと脱線というよりかはそこまでこう、いろいろなことを説明した上で人間というのは一人なのかということにまた話が戻っていくんですけど、当然おぎゃーと生まれてお母さんと言ってついていって、あこれが学校なのか、あご飯が美味しいとか考える意識という表層の意識というものがありますが、そこの延長線上でいくと人間って一人ですよね。でも僕はその断食に至ったっていうのは健康を害して体が動かなくなったり眠れないほどの激痛、腱鞘炎やら世界観に見舞われて、そのプロセスがあって断食不食ということを学んでいったんですけど、そのプロセスを経てあとはいろんな人の秋山義谷さんであるとか高田光夫先生の話とかいろんな人の話を聞いてる中でふとなんか悟ったというよりか思ったのが、あ人間って一人ではないんだなっていうこと、複数いるという意味合いじゃなくて、人間というもののこの人間というものの存在は人間私というチームなんだなと思ったんですよ。だから自分勝手なことができないと、その俺様が全てだっていう具合にみんな思いたい、そうやってなりたい、最終的にそういう具合な世の中の風潮ですけど、でもチームなんだってことなんですよね。それはどういう意味かって言ったら、自分のまあ頭で考える、意思がある、行動を起こす、でもそれによってでパッとうまくいかない理由というのがあって、それは 体、肉体というものがあるからというところなんですね。例えば、まあね、毎月毎月100万円ぐらい稼ぎたい。あ、自分には、才能はないけど、例えば力があると。で、力仕事とか、トラックの運転とかやって、毎月何百万も稼ごうと、まあ、考えるとするじゃないですか。そうすると、肉体的や時間的に無理をすると。まあ、ただその肉体的、時間的に無理をすれば、お金はいっぱい入ってくると。その代わり、体っていうものがついていかないわけじゃないですか。あそこが壊れて、ここが壊れて、あれが動かない。あとはまあ判断ミスで、自分が怪我してしまう場合もあるし、相手を怪我させてしまうこともあると。まあ、そんな感じで、結局は、思った通りに肉体があるおかげでうまくいかないんですよ。じゃあって僕はその体の故障を治すために、断食やらをしていって、まあ、最初デトックスですよね。結局だからオートファジーといって、もう今やもうあえて僕が説明するまでもなく皆さんが知っている自分食い、大隅義則先生が、2016年か、ノーベル賞を取った、オートファジー、16時間食後16時間経過して飢餓状態に入るとリソソームというものが働いて、体の中のいらないものまでも自分の体を食べていって、オートファジーするという、オートファジーを食べていってそれを栄養にしていくという、でそれをやることによって体の中で死んだ細菌であるとか、余計な脂肪であるとか、そういったものも栄養源として、リソソームというものと酵素がですね、栄養源にしてくれるので、毒出し、体の中に入ったゴミを出してくれるというものがオートファジーで、僕の場合は腱鞘炎やら、不正化によって体の中で、まあ、壊れてしまった筋肉細胞とかそういうものを自分食いしてくれることによって、健康を取り戻すことができました。うん。そんな自分自身のプロセスを見て、うん。あ、チームなんだ。自分というのは一人じゃなくてチームなんだっていうのを感じましたね。自分の意思がどう思おうが、そこにくっついてくる肉体というのは、なんだろうな、額面通りの働きしかしないと。食べ過ぎたら食べ過ぎたなりのゴミが溜まると。で、食べなければ、ゴミ掃除をしてくれると。ただそれだけのことで、その事実自体は変わってくれない。幻想通りに言ってくれない。それがこの三次元世界というんですかね。いうもの。でも、そのメカニズム自体が変わればもちろん全体的なことも変わると思うんですけど、普通の人間というのはそういう具合に思った通り、思い通りには、いかないと。運動をし、スポーツをするとかでもそうだけれども、こう動きたい、ああ動きたいっていう、その意思通りにはいかないと。ただ、自分自身を知ってあげることによって、あ、自分の体ってこうなんだとか、自分はこれだけ動いたらこうなるんだとか、自分はこれだけ食べたらこうなるんだってことを知ってあげることによって、歩調を合わせながら、その思うような方向に進むということはできる。ただ自分勝手にこうだと強引に進むことはそれぞれのメカニズムが許さないっていうかね、案外生きるっていうのはそれを学ぶことなのかなと非常に思いましたね。チーム、自分っていうのは一人じゃなくてチームである。自分チームっていうのを引っ張っていくには、自分のチーム内のメカニズムや機能というものを知ってあげないと引っ張っていけない。で、引っ張っていくとしても、 さあ行けと言って命令通りにやるんじゃなくて、それぞれが機能性というものを持っていて、その機能通りにしか動かないから、それをこちらの失礼しました意向に合わせていくというのが生きることなんではないのかなと思ったし、その体というチームを持っていくにはやっぱ思ったかったらうまいこと持っていけないと。だったら、余計なものはできるだけ持たないようにして、でチーム内の機能する機能たちがより動きやすいような環境を自分で作ってあげて、そうやっていろんなことをやって進んでいく、楽しんでいくということなんじゃないのかなと、人間というのは。だから私は寂しいとか苦しいとか言ってても、変な話が胃や腸や肝臓や別に苦しくないよ、悲しくないよと思うこともあるだろうし、逆に私は楽しい、私は幸せだと思ってても、胃や腸や肝臓、膵臓、内臓たちが、いやとんでもない、私はこう苦しんでるんだっていう意見の食い違いが出てしまうのが病気というものじゃないのかなと思うんですよ。そうすると統括できる、この私というチームを統括できるのは私の中の神聖というかね、神の部分というかね、そうなると大げさですけど、私というものがしっかりしていて、常にその私のというこの体というチームを見てあげていれば、あ、この子がこういう感じで今いるからこうしなきゃなっていう具合に、まあ舵をこう変えてあげて、全体をいい調子にしながら進んでいくっていうことが絶対的に必要。それをもってして健康、簡単なことが健康というのではないのかなと思うんですよ。それ考えると、チームなんですよね。私はお腹空いてるっていう考えも、胃や腸にしてみれば、いや別に空いてないんだけどっていうところで、3回食べなければいけないんだみたいなことを決め込んで食べることによって、どんどんどんどん脂肪が溜まっていくと。でよく食べ物の表情を見ないで、人工甘味料やら防腐剤やらそういうものを食べていくことによって、人間の体はそれを分解できないもんだから、まあ医学的にはそういう分解できないものは脂肪でくるんでしまうと、いわゆる過食脂肪というやつですね。それでまあ消化はしないと。でだからまあ無駄に太っていく可能性が高いし、逆にオートファジーをして胃や腸に口からの栄養を与えないことをすると、リソソームはそういった余計なものをどんどんどんどんデトックス、毒出ししてくれて、でしまいにはそのいらないからつって脂肪でくるんだ人工甘味料であるとか防腐剤的なものまでも、その周りの脂肪を、栄養として、まあもちろん脂肪というのは分解して最終的にはアミノ酸っていうかケトン体になって栄養になるんですけど、まあいらんものは当然腸から出てってくれますよね。それによってまあデトックスされていくと、デトックスされて体の中にゴミが たまらなければたまらないほど、人間の体というのはより動きやすく、より自分の意思に沿った形になってくる。だから頭で考えるとか文明どうのこうのじゃなくて、まず体を制御するっていうことから始めない限りは、本当に自分が思い通りで本当に自分がこう幸せを感じられるような生き方っていうのは誰しもできないじゃねえのかなという具合に、その断食人生に変わってから思うんですよね。だからそうやって自分の体を注意して言ってあげると、どうも体調がおかしいとか、これは何だろうってことがどんどん減っていく んじゃないのかな、常に自分の体に注意を向けてるわけだから。でまあアセンションというところに持ってってライトボディになってっていうところの壮大なところに行くけど、ライトボディっていうのはおそらく多分全然この人間の体重とかとは違うと思うんですよね。ライトそれでまた体の組成が変わってくるんじゃないかって、コーダカーブっていうのがあるんですけど、コーダ光雄先生は50年間も玄米菜食をされていて、でずっと玄米菜食をしていて、体重がどんどんどんどん、まあ40キロ台までこう減っていったらしいんですよ。170何センチから結構大きい先生なんですけど、まあ50キロ、49キロ、48キロ、47キロ、46キロ、45キロと減っていった途中から、食べてないのに今度逆に体重が増え始めたらしいんですよ。45キロから46キロ、40で、小田先生、小田光雄医学博士は不思議に思って、食べる量を増やしてないのに体重が増えていった。これは一体何なんだ、これは発見だなっつって、高田カーブと名付けたということをおっしゃってらっしゃってます。まあ、それに関しては僕のこのベルベットアーキテクトの高田先生のラジオを、まあ、YouTube で公開掲載してくれていた人がいたので、それを録音しまして、まあ、6つに分かれてたものを1つにして1時間の話として僕のこのベルベットアーキテクトのサイトには掲載しているので、興味あればその僕の断食のコーナーから飛んでみて、聞いてみていただければ、高田光雄先生の高田カーブっていう面白い話は聞けます。まあ、そんなことでね、人間というのは一人ではなくチームである。だからそれを知ることによって孤独感というものも当然なくなるし、友達とかなんとかわけのわからないも考え方もなくなる。だって一人じゃないわけだから、そのチームを抱えてるわけだから結構大変ですよ。そのチームの世話をすることは一日という時間があっても全然足りないし、知っていくことにはキリがない。知れば知るほどもっと知ることがどんどん出てくる、自分の体というチームがね。で、体という部位のチームは頭ほど優秀なものはいないわけですが、頭っていうのは非常に弱い頭蓋骨に守られているが、別に何をするという力はない、考えるという力しかなくて、実際に物を動かすのは体というチームなわけじゃないですか。だからこそわけわからん孤独感とかね、寂寥感とか感じてるってこと自体の方が異常でありおかしい。自分が見えていない、自分自身を見えていないからそんなことを感じたりするんじゃないのかなと、断食をすることによってそれをより感じるようになりましたね。まあ、そんなわけで朝のバイロンレイディオ28分、約30分ぐらいになってしまったんですが、今日はそんな話をしてみました。世の中をこう見渡してみて、なんだか不平不満ばっかり言ってる人は不平不満ばっかり言ってるし、怒りを表す人は常に怒りを表している。たまにこう怒りを表すこともあるけれども、まあ楽しいこと、いや人の役に立つことも言ったり、あとはそうね、いろんな感情があったっていいんだけれども、そのツイッターとかを見てると一つの感情にこだわっていて、それ以外を表現しない人たちはいますが、人間というのはバランスが大事なのかなと思う。確かにテンション上げすぎたり、ものすごい冗談っぽかったり、ものすごい死ぬほど面白かったりするっていうのもまあいいんでしょうけど、まあ、平らであるということが一番人間とでは楽ですよね。だからまあいいバランスで生きていきましょうということで、 バイロレイディオさん、今回30分ですが、これにて、おしまいにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。リバイロンでした。失礼します。